ね、ツールキットとか、あの、はいはい、一番最初の、はい、ランニングですね、はい、あのまあ、科学者なんていうんですけど、いろんなアイデアを出す時のそのレファランスというか基盤になるものがね、何なのかなと思ってるんです。で、おそらくステークホルダーからご意見あったりするのは、いろんな蓄積がある、それを全部参照した上で あるのかとかね、それは単なる思いつきなのかね。でそれは僕かなり、例えばあのこれは海、あの山ですけど、海だったら漁業者はいろんなものを知ってるだけで、はいはいはい、またあいつらいろんなこと考えてるけど、それはどうするかね、どんなのがあるかなと思ったりとか、それは後で教えて。
多分かなりやっぱそこは相互作用だとは思ってます
けどね、うん、ただその時思いつかなかった今までにの発想にとらわれない面白いアイデアが来る、はい、でそいつが僕言ったけど、あ、だから面白いやつじゃないって、ね、はい、そこら辺のなんか響き合いみたいな、はい、
科学者、研究者の側もできるだけ面白いものを提示しようと努力をしますが、でもさらにそれをはるかに輪をかけて面白いものが地域に転がっていたりするというのが、ちょっとその話は多分次の話がそういう世界かもしれない、はい、
ああ、そうです
ね、はい、じゃあすいません、続けさせてください。
はい、長野大学の高橋大輔です。よろしくお願いいたします。僕もですね、ちょっと初めに簡単に自己紹介をしておこうと思います。で、長野大学に来たのは実は去年でして、長野のことをあまり詳しくないんですね。で、これまで僕どっちかというと日本の西の方、はじめ愛媛に行って大阪に来て滋賀に行って京都に行って、で今長野に来たんです。で、一番今まで住んできた中で東に今いるわけなんですが、で専門はですね、魚の行動生態学という分野の、研究をずっとしてきてました。で、何やってたかというと、その僕昔からですね、生き物の男女関係についてすごく興味があってですね、これもしかすると全ての人がそうかもしれませんが、でその中で特に魚のメスがどういうオスを好きになるのかとかですね、でそのメスの好みっていうのは生態学の中でどういう意味があるのか、進化の中でどういう意味があるのかっていうのを、まあ、ずっとこう研究してきたんですね。でその過程の中では地域の人とのつながりっていうのは僕の研究の中ではほとんどなかったんです。で調査する、例えば僕川で調査することが多かったんですが、そのどっかの川で調査するときに、その辺にその周りに住んでる方たちに、どこどこ大学のもので調査を今からしますけどよろしくお願いしますっていうのでこうコンタクトを取ったりですね、そのぐらいの触れ合いしかなかったんですが、長野大学に来てですね、この大学も本当にその地域に根ざした大学で、後ろにちょうど見学の理念がありまして、地域社会という言葉がこの中含まれていますが、まあ、その地域とこう触れ合いながら、教育活動研究活動っていうのをやっていくところなんですね。でそういうところに赴任したことで、地域の人とこういろんな関わりも持ち合いながら、例えば昨日ご飯食べた恋西の大将とかのつけ針をですね、ああいうところにその学生連れて参加させてもらったりですね、でいろいろとその地域のことを教えてもらったりっていうような経験を今ですね、去年からバンバンとこう積みつつあるところなんです。で、この、JST のですね、中ではそのよくその科学者コミュニティの変容という言葉が出てきていますが、なんか僕自身がその実験材料なのかなと、その従来 の一般的なその地域とほとんど関わりのなかった科学者がですね、どういうふうにその変容していくかというところを僕をモニタリングすると、なんか一ついいデータが取れるのかなという気が今しております。で、ちょっと本題に移りますが、その今までですね、高橋和明さんの方からそのツールキットっていうものがどういうものなのか、どういう目的で今長野大学でどういうツールキットを考えられているのかということを説明いただきましたが、大学で考えているツールキットの、新しいものとしてですね、今そのため池というものをその森の中に作ってみてはどうだろうという、活動を開始し始めています。で、今日の話ではですね、このため池を というのがどういうふうにツールキットになり得るのかというところと、あと川崎さんのですね、話されたツールキットも今のこう地域に受け入れられつつあるところっていくつもあると思うんですが、まあ、そういうその地域がですね、うまくその飛びついてくれるというと変ですが、乗ってくれるようなツールキットのその作るための勘どころみたいなのはどこにあるのか、ちょっと僕もまだですね、このため池の造成にですね関わり始めたばかりでよく分かっていないところたくさんあるんですが、まあ、そういったところをですね、お話しさせていただこうかと思います。で、まあ、さっき片木さんがお話しされていましたが、僕らこの長野大学で恵みの森再生プロジェクトというものを去年立ち上げてからですね、さまざまなイベントで、これがまあツールキットなわけですね。でこれを考案してですね、地域の人たちにこんなものを、こんなことやってみたらどうですか、こういうことすると面白いと思いますよというのをこう、まあ、提示してきたわけですね。でその中で、まあ、常にですね、僕らが意識しているのは、地域社会がですね、こういうツールキットを提示したときにどういう反応を示していて、なおかつこれ面白いな、でうまく取り入れてくれるのかどうかというところは、まあ、常に意識持ちながら、活動しているわけなんです。で、まあ、さっき紹介があったような、まあ、ツールキットというのを、作成して、ね、現在ですね、まあ、他のツールキットをどういう種類のものを作ると面白いのか、受け入れられやすいのかとかですね、で今現行のツールキットをどういうふうに改良していけばもっとよくですね、受け入れられるようなものになるのかというのを、まあ、模索中である段階ですね。で、僕自身はですね、このツールキットをどういうものをツールキットとしたらいいのかというのを考えるときに、やはりですね、その地域の、気候特性に合わせて作られた文化っていうものを、意識する必要があるんじゃないかなと、考えています。でさっき の、まあ、風木さんの例えば松茸林をなんかこう維持したいなんていうのも、その松茸をよく取って食べてたこの周辺のですね、上田の、まあ、文化に即したものだと思うんですが、この、長野大学があるですね、この周辺の塩田平と呼ぶんですが、ここはですね、年間降雨量というのが極めて少ない場所なんですね。年間1000ミリを切るような、場所なんです。でもですね、お気づきのように田んぼ周りにたくさんありますよね。稲作盛んなんです。最近ちょっと衰退してきてますが、稲作は盛んなんです。で どういうふうにしてたかというと、うまくですね、この雨が少ないにもかかわらず水を確保するためにため池をですね、行さん、塩田平では作っています。つい最近まで200ぐらいはこの周辺にため池あったそうなんですが、今数が減っていて、記録されているものだけでは4分の1程度減って40ぐらいのため池になっているそうですが、まあ、たくさんため池が作られていた場所なんですね。で、その、まあ、ため池をその農業、稲を育てるために使うという構造上というか、まあ、水の高いところから低いところに流れるという性質上ですね、森の中にため池を作ってですね、上の方にも、ため池を作って、そこからですね、下の、田んぼに水を流したりだとか、あと、まあ、森自身ですね、森 の生態系サービスの一つとして、まあ、水をですね、うまく森の土がこう保水する、溜めておくような機能がありますので、まあ、そういった森の保水機能なんかも、まあ、活かしながらですね、森の中にため池が作られた箇所っていうのもたくさんあるわけです。で、まあ、こういったため池を作ることで地域の人どういう恵みが得てきたかというと、まあ、これがまあ一番目的ですよね。その米をうまく作るために、の水を確保する場所であったり、あと魚をですね、養殖する場所としても利用していたそうです。昨日皆さんお食べになった鯉なんかもですね、ため池でたくさん一時はですね、この周辺で育てていたそうなんですが、今これちょっと、まあ、ほとんどのため池で鯉の養殖というのはやられていません。で地域の人にですね、そのため池と地域のその結びつきという話をですね、伺っているときにちょっと面白いなと思ったのが、ため池って水が一年中あるわけじゃないんですね。農繁期 は水を貯めてますが、農閑期になったらですね、水抜くんです。でそれはため池に溜まったなんかいろんな泥とか浚渫するためにやられてるそうなんですが、その時にですね、今まで育てていた鯉とか船とかですね、そういったものを、地域の人たちがですね、わーっと集まって、回収すると。で一種のですね、なんかイベントみたいな役割を果たしていたそうなんですね。でその食べ物を、育てる場所、そしてそれを確保するだけじゃなくて、一つのなんか、なんというのか、コミュニケーションを取るためのステーションみたいな役割も果たしていたようです。で、このですね、そのため池の、その、もたらしている恵み、このあたりはですね、その地域の人たちは、十分理解してですね、池を利用してきたんですが、生態学的な視点から、見るとですね、例えばその水辺を利用する動植物っていうのは、たくさんいるわけですね。でその池を作ることによってですね、その池の中で新しい生態系できますし、でその水辺をですね、利用する陸上の生き物もたくさん出てくるわけです。そのカエルもそうですし、あとトンボとかですね、カゲロウとか、そういったですね、その自分たちの生活の中で、その幼稚の時には水辺を使って、大人になったら外に出ていくようなですね、陸上とこう水辺を行き来するような、生き物が、水辺があることで生活できたり、生き物の、多様性というのが増加するんですね。であと、これはまだほんまにそうなのかどうか分かんないんですが、おそらくため池っていう場所はなんか独特な生態系が作られてるんじゃないかなと考えています。でなんでかというと、さっき言ったようにですね、そのいつも水がある場所やないんです。で、ある意味その一時水域みたいなものだと言えると思います。でそういったその一年を通じてですね、いつも水があるわけではない場所に合わせたようなその生態系っていうのができていてですね、でまたそれに、それを通じたその独特の生態系サービスっていうのがあるんじゃないかなと考えてるんですが、これはちょっとまだ僕がそうかなと思ってるだけでよくわかんないところです。淀川のワンドってことなんです。川の脇にですね、なんかこうちょっとなんていうか、こう池みたいなものがこうできている場所があるんですが、あそこも昔はその一時水域、いつもその水があるわけではなくて、川の水が増えた時にその池にも水が供給されるだとかですね、そういう一時水域になっていて、で独特の生態系が作られているそうなんですが、それと似たようなことがため池にもあったのかなと、考えています。でこういったですね、恵みを、もたらしてきたため池なんですが、今ですね、森と同様に管理放棄されたため池というのが非常に潮田平多いんですね。であるいはため池自身をも、補助整備なんかの関係でも潰してしまったりですね、したようなところがたくさんあります。でこういったですね、今ちょっとこう見放されつつあるため池というものを、うまくですねツールキットに利用できないかというふうに考えたわけです。で、僕ら長野大学はですね、その裏山、恵みの森を持っていますので、この森の中にため池を作ってみたらどうだろうと。で、ため池を作ることで、例えばですね、森の、生物多様性っていうのを増加させることがうまくできるんじゃないのかなと。後でちょっと写真なんかお見せしますが、水辺をですね、森の中に作ることによって、で、当然その水辺の、水の中のですね、生き物っていうのは、なんかいろんな種類が増えてくるんですが、それだけじゃなくて、その周辺のですね、いろんな生き物もその水辺を利用することで、おそらくですね、生物多様性というのが増加して、で、その、増加したですね、生物多様性が、さらにですね、いろんな、生態系サービス、自然の恵みを作り出すんじゃないかというふうに、考えています。で、もちろんですね、伝統的な文化の復活という文脈からも、その森の中にこうため池作ることは意義あるかなと、考えているんですね。で今日は午後から実習を行いますが、この地域だけじゃないとは思うんですが、その伝統的なそのため池の作り方っ っていうのがあるんですね。でそういったものをうまく、再生で継承していくための、まあ、一つの場所としてですね、森の中に池作ったらどうかなと。で他にも、環境教育の場としてですね、これ他のツールキットと、まあ、同じような意味合いですが、いろんなですね、大学だけではなくていろんな教育機関の、環境教育の実習場所として、利用できるんじゃないかとか、あと、まあ、あのコミュニケーションの、ポイントとして、復活させることも意義あると思いますし、で、これは僕だけでは多分ないと思うんですが、あの水辺が近くにあることで、あの精神的な安らぎを受けるって僕だけじゃないですよね。あのそういったその文化的サービスも、できるでしょうし、あとあのうまくですね、あのため池を使った、観光であるとか、そのため池の中でその例えば魚を育てることで、作り出されるようななんか特産品とかをですね、あの開発して、で、まあ、森の恵みとですねうまくそのため池の特産品というのを組み合わせたなんかこう相乗効果を持つような品がですね開発できるんじゃないのかと、まあ、いろいろなあのストーリー考えているんですが、今模索中の段階です。で、このため池をツールキットに使う利点みたいなものというのはやはりですね、その地域が非常に乗りやすいものになるんじゃないかと考えているところなんですね。で、先ほどあのお話ししましたように、あのこの塩田平という場所の、地域住民の方たちはですね、水を確保するのが困難な歴史というのをあのずっとこう、経験してきておられているわけですね。でそういった水に対する意識の強い場所なので、水辺を作ってみてはどうでしょうというのは地域の人の心にですね非常に強く訴えかけるんじゃないかなと、考えています。で今回ですね、その池を作る、ためにですね、まあ、あの知り合いの地域の方にちょっと池を大学の森の中に作ってみたいんですけどとこう話を持ちかけたらですね、もうあのほとんど僕を置いてですね、その地域の人たちだけがそのこういう池作ったら面白いだとかですね、あのなんかもう話がわーっと始まってしまいまして、で僕はちょっと脇に覗いてその迫力に負けてるみたいな、あのちょっとこっちが振ることで地域の人たちがもう勝手に自走的にですね、あの進み出したようなところをあの感じていますので、まあ、あの地域がこう乗りやすいツールキットになり得るんじゃないのかな と、今考えています。でどういうところにですね池作ろうかというと、これさっきもあの出てきた、航空写真ですが、今僕らがこの辺りこの建物の中にいるんですが、ここにですね、クヌギが優先する林があります。で、池をですね2つ作りたいなと考えていて、で1つこの上池って書いてる方は今日あの、午後からの学生の実習で実際に作る場所です。で、もう1つ下の方の池も作ってですね、あとあの山にですね雨が降った時に一時的に水が流れる、川があるんですね。でそれをうまくあの上の池と下の池連結させて池と流れっていうのをあの作ってみたいなというふうに考えています。で、実際にですね、そのどういう場所にどういう池を作ったらいいかっていうのを、まあ、ちょっと予備的に知るためにですね、あの僕の、ゼミ生たちと一緒に6月にあの上池予定地のところに簡単なあの池を作ってみました。あのちょっとした水たまりみたいなもんなんですが、 で、できた当初はこんな感じの、もう本当にですね直径1メートルあるかないかぐらいで、水深が50センチあるかないかぐらいの小さな水たまりです。で学生はですね、あの最初こう、まあ、シャベル持って穴を掘っていくんですが、最初は面白がっていって、途中で疲れ出して、で最後に無我の境地になるというプロセスをたどっていてですね、昨日そういう無我の境地になるという話あのどなたかされていましたが、あの全く同じプロセスをたどっていて面白いなと思ったんですが、まあ、こういう、意見をですね15人程度の学生で2時間足らずであの作ることができました。で、まあ、その後ですね、どういうふうなあの池が変化していくのかというのを、モニタリング、しているところです。 で例えばあの水深がですね月ごとにどういう日ごとにですねどういうふうに変化したりだとか、例えばあの雨が少なかったらまあ水は少なくなる、水深も浅くなるという当たり前の結果なんですが、まあこういう水深をですね調べてみたり、あと水質ですね、pH とか、あと水の中の有機物の量の指標になる、化学的酸素要求量とかですね、こういうものをまあ、継続的に追っかけていって、これ池作ったことで、まあ、どういう効果があの森の中に生まれてくるのかというのを知るための、まあ、予備的な、研究を行っています。で、これあの池の中に出てきた生き物たちちょっとリストアップしたんですが、まあ、初めにですねこの辺りの、生き物が増え出して、でポツポツとスポット参戦する生き物とかですね、で、ある時期からはもうほとんどこのトンボのヤゴですね、ヤブヤンマという種類のヤゴばっかりがあの住む池になってしまって、であと時々このマツモムシというのもやってきたりとかですね、で、まあ、水の中の生物、水の中を利用している生物層の変化なんかを、まあ、こうちょっとモニタリングしているところです。で他にですねあのやっぱり夏場ちょっとこう水が少なく、なる時期なんかはこの池にあの哺乳類がですね、おそらく水を飲みに来てると思うんですが、ちょくちょく訪れるようになりました。足跡からなので断言できないんですが、まあ、おそらくタヌキであるとかイノシシであるとかですね、こういった生き物が、池を利用しだしています。であと、まあ、池の周囲にですねあのイグサ、畳の原材料になるやつですね、で湿地性の植物なんですが、まあ、こういったイグサも、増加してきて、まあ、やはりその、水辺があることで、水の中の、まあ、生き物もいろんな種類増えてきますが、陸上の方もですね影響を受けて生物多様性はまあ高まっていくんだろうと、考えています。で、最後にですねそのため池ツールキットを介した大学と地域の相互作用というちょっとまとめをしてみたいと思うんですが、これ別にため池だけじゃなくて長野大学が考えているツールキットを、全てに当てはまるかと思うんですが、まあまず、地域の人たちが主体であって、まあ、評価する人であると、で、長野大学がその中でどういう立場になるのかというと、例えば地域の人がですねその土着の知識をくれる、教えてもらう、で知識を溜め込んでいく場所で、地域の人からなんかいろいろなですね意見を受けて、地域に役立つための知識とか技術を開発するための場所で、あとあのコーディネーターとしての役割というのもきっと、大学が担うべきなんだろうなと、考えています。で、まあ、僕だけかもしれないんですが、例えば昨日あの研究者科学者の側からですねその俺が考えてるのはこんなに正しいことやからお前らこういろいろ俺が教えてやるからこういうふうにしろなんていう偉い感じの立場というのは僕はちょっととてもイメージできなくてですね明らかにその僕の知識というのは研究に限られたピンポイントのものしかなくて、で地域の人たちの方がですねいろんなその土着のですね、知識というのを豊富にお持ちである、でそういったものをまあ教えてもらいながらですね、それをうまく自分のまあ専門知識で解釈して、新たな価値付けというのを、まあ、土着の知識をちょっとこう組み替えてですね変化させて、新たな価値付けを行うと、で例えばまあさっき挙げてきたような、事柄ですね。で、こういうことをしていきなりバーンと地域に提示するとそれがあの受け入れられるツールキットになるかというと、もうワンステップなんかやっぱりあるんじゃないかなと。でそれがそのこれだけそのあの確かにこれは最もな話で面白いっていうだけではなくて、そのそこに住んでる人の心に何かこう訴えかけるようなもので、これはもう完全にですねあのそれぞれの地域で異なっているはずですよね。でそういったところをうまくこちら側でもですね考慮して、ツールキットを作成する必要があるのかなと今考えています。で、 作成したツールキットを地域の方に提示してですね、で僕らが考えていることと絶対にその違う意見というのが出てくるはずですね。でその土着の意見を受けて、またですね分かりました、もっと、いいものにしますと言って作り変えながらですね、このサイクルをこうくるくるくるくる、まあ、回していくことが大事なのかな と、今考えております。で、まあ、ちょっとこうまとまりのない感じになってしまいましたが、最後にですね、午後の実習どういうことをするかというのを簡単に、紹介して終わりにしたいと思います。これ、まあ、この周辺で作られているため池のですね、土手の部分の構造だ、土手の断面図です。で真ん中にですね、なんかこう、すごく質のいい粘土を入れて、土手を作るそうなんですが、あとですね、木で作られた線であるとか、やはり木で作られたですね、問い、溜めた水をここから、まあ、この線抜いてですね、下流の田んぼとかに流していくんですが、まあ、こういったところをですね、うまく取り入れて森の中に池を作っていきたいと思ってます。でちょっとこの木で、ですね、この遠い水を流す管であるとか、この線を作るっていうのは、もう少し後に、きっちり作ろうと考えていまして、今のところちょっとこう塩ビ管を使って暫定的なものを作成しているんですが、で、まあ、こういったですね、土手の作り方なんかを取り入れて、午後の実習では池を作っていきたいと考えています。以上で話を終わらせてもらいます。どうもありがとうございました。
2つの話並べて適宜ご質問コメント等をいただけたら大変ありがたい。で、多分、ごめん、ハンドボールはおそらくその多様性、さまざまな選択肢が多い知識技術を勉強できるかということ、それからそれちゃんときちんとモニタリングできて科学的なバックグラウンドを作れるかということ、それから今の大輔さんの話のように乗ってもらうために何かこう勘どころがいいんです。でそこはその地域の伝統文化であったり、そういったところから我々がこういろいろとヒントを得ることができるし、でやっぱり結局そこで地域の方々からの反応を見ながらこっちも順応的に管理していくというふうなところが勘どころだったかなと思います。すいません、どうもどうぞ。
ため池の話をしたら勝手になり始めたっておっしゃってたじゃないですか。そこがこう高度に戻していく次に必要なステップっていうのだと思ったんですけど、そこ誰に話、この話は誰に持っていこうっていう選択があるんじゃないかと思って
。まずはそのため池の管理者の人たちですね。で実際にその管理者にはなっているんですが、管理されていないため池っていうのがたくさんあるんですよ。でまずはそのあたりのところに話を持ちかけていきたいなと考えています。でそういったため池っていうのはもうすでに塩田平にこう散らばっているので、でさらにいくつかのものというのはきちんとその伝統的な作り方もされていますし、ため池の象徴であるこう土井、木の線みたいなものも残っていたりするところがたくさんあるんですよ。でそういうところに携わっている人にまずはその働きかけてみたいな。そうですね、はいはい、
農家組合だの水組合だというところがかなり複雑な感じです。大学でやるっていうと勝手に始まっちゃう、
はい、
でもう一つはじゃあ使われなくなった理由
っていうのは、その一つはもうこれ塩田平に限らないと思うんですが、その米育てる人が少なくなってきていることと、あと大規模なその効率のいい補助整備、はい、のためにもため池を潰してしまったり、であともう一つはですね、そのこの比較的近くに与田川という川が流れています。昨日多分食べたカジカはそこで取られたやつだと思うんですが、でそこからですね、そのうまく水を引くようなその水路っていうのも作られているんですね。で、まあ、こういったいろんな要素からため池っていうのが、使われなくなっている理由だと思います。
農
量生産性を上げるための水供給サービスとしての役割が必要でなくなってきたから、
あ、そうですね、はい、
それに代わる、農業のためではないサービスとして水の使い方とか電気の使い方がどうあるかということを昔の使っている人の記憶を呼び起こしながら、
はい、
提案していくっていう、
そうですね、はい、そうですね、はい。
でも逆にだから、こういうことをやっていこうと思った時には乗ってくれるものが見つかるかっていうのがすごく大きくて、例えば石垣島の白穂の場合だったら、谷中さんが宣伝をつけてくれた魚垣という海の中にこう石垣作って魚を取るってやつが一気に見ながらうるさいんだと。だからそれまでいろんなものを研究者の側が仕掛けてきて、いまいち誰も乗ってくんない困ったなって言ってたらば、突然世界が変わるっていう、
何だったら乗ってくるか、そのプラスポイントみたいな、
そう、でも逆に言ったらば、乗ってもらえるまで探していけるってことなんでしょうねというふうには思ってはいますし、でこれなんか多分だから、かなり今だから僕らいろんなツールキット試してきて、かなり有望なのが出たなっていう感触を今持ってるところ
で初めでしょ、
はい、ラッキー。いやでもだって彼もずっと一緒にやってきてて、でこれは実は最初からあったアイデアだね、ため息作りたいって。でそれを本格的に動かしてみたらわっと、いろんな人が面白がってくれたんだよね。で今日は残念ながらね、その面白がってる人たちが結構忙しいらしくて、
そうなん
です、はい、あんまり来てこれくれないらしい。
でただこう、まあ、ため息作るのもその一気にバンとこうできるわけではないので、何回かステップを踏むことになると思うんですが、例えばその地域の人たちはため池というものの、その象徴として、すいません、この土井というのが、まあ一つの象徴だというふうに考えておられるそうなんですね。これね、ここにそのこの土手の下を通る管がありまして、こっちがため池です。はい。で、ここの管に、まあ、水を通して下のこう田んぼに水を流していくわけなんですが、水量を調節するための木の栓なんですよ。
こう中に進んで
る。はい。でそれこれを調節することによってこっちに水流したりするんですよ。でこの部分がため池の象徴で、で、まあ、地域の人とこう話してると、そのうちが昔持っていったそのため池潰しちゃったけど、この土井だけは取ってるから、これをぜひその長野大学の池に使ってくれないかだとかですね、そういう話をいただいておりまして、でまあ今後もこうちょっとうまくですね、関わってもらえそうだなという感触を持っています。
どうぞ、どのツールが受けるかって今度は場所によって違うんだよね。だから同じようなツールキットを持ってるとちょっと場所が変われば別のものがまた食べてもらえるとかね。だから結局そうなってくると多様性かな、キーポイントは。いろんなツールがありますよ。いろいろ選んでいただけますよ。お好きにどうぞって言って提供できる。しかもそれに川崎さんが言ってたみたいにちゃんとサイエンティフィックな後ろ盾があって、それなりにある程度の効果が見れますというふうな状態になっているのが一番いいのかなという気がします。どう
ぞ。今の話で中川さんの話で、そういう意味でそこは国の仕掛け方が悪かったと思います。定価的についてもね、結局説明の評価というのは出てこなかったのかなというのは分かりました。良かったなと思います。今ね、どういうことかというと、さっきの巻き枯らしの話ありましたね。巻き枯らしは私、さっき小銃ぐらいの効果はしようかなと思って聞いたんですけど、というのは、この山仕事なんかやってる市場の人に聞いたらね、やっぱり巻き枯らし嫌だっていう、よくそんなことするなって言ってますで、それはだけど、その田村さんが言うんだけど、いやもうさ、手入れをしなくなった新人の場合は、その国の本数が多すぎてですね、本数が多すぎるんですよね。それで正しいっていうのは、そういうことをやってるんだから、それは全然意味が違うんだ。つまり、その、千葉でおそらくやるとですね、そんなもったいないことしちゃいかんって言ってる人が出てくるんだけども、 それがその昔の話だって、兵力の今の部分だと思うんですけど、昔もそうすると、そういうその調整はやってたんだろうと思うんですけど、これは、まあ、私たちはあんまり関心を持ってなかったんですけど、ちょっと考えたのはですね、やっぱり、こういうツールの開発をですね、サイエンティックのバックグラウンドを持ってやっていくっていうのは、ね、でそれどれが受けるのかは、まあ、わからないっていうことだと思うんですけど、その点についてちょっと考えたのは、なぜですね、さっき前もため息の話してましたけど、なぜ人はため息をつかなくなるのか、なぜ建物をつかなくなるのかっていうことですね。そして漠然とそれは必要なくなったら、普通答えてしまうわけなんですけども、本当にそれで済ましていいかというのは考えていたんですね。で、そうすると、例えばその、今のツールを作りながら、そういうことを念頭に置いて、そうすると過去の働きかけを見た上で、それがどう、なぜ、なぜ先生にというかということを考えたらですね、そしてやっぱりその人間では伝えていったプロセス、その中には人間の選択というものがもう一つ組み合わせというのがあるんじゃないかと思うんですけど、そうすると私たちの人間の経験や知識というのはね、自然と関わっているの経験としても最強化を研究するのもですね、やり直しというのがあるんじゃないかと思うんですけど、ということで大刺激的なものがあります。ただですね、ちょっと一つ気になったのは、ため息無視でやってると言ってましたけど、あれはですね、おそらく滋賀の建物で行ってきてるとですね、そんなにありない
と言われてるそうですか。
鳥を寄せるためのこの木の実になる設備になると思うので、それだけは小さな心配に、小さく心配に。
ありがとうございます。そのイノシシが来た時に僕が思ったのは美味しそうとかそういうところしか思い浮かばなかったんですが、それ確かにおっしゃる通りですね。急に
そのリスク管理の部分までどこまで責任を持てるかという話になると、これ結構怖い。さっきの川崎さんの話も、やっぱ立ち枯れの木作ったら倒れる可能性あるわけで、ね、そうするとそこまで我々はやっぱり自分たちの目が届くところでは管理していくんですよ、もちろん。ところが問題は、それが例えば地域の方々が使っていただいちゃいただいて、どっかでやったときに、やっぱりそこでもリスク管理が必要になっているんですね。で、それに関して、じゃあどういう、そこまでじゃあ、多分含めたツールキットを作れってことですよね。だから、ため池作ったらイノシシ出るぞ。イノシシはこうやって捕まえて鍋にしましょうっていうところまで入れた、ツールキットにするか
と。たぶん、すでに未来を語るけど、はい、私はちょっと、後ろ向きになりたいところもあるんです
けど。はいはい、わかりました。
だから、後ろ向きになるときに、ポジティブの後ろ向きっていうのは、前を考えときの後ろ向きになる方法ですよね。それから、今こういう、その場合は何があったのかという、検証のところになる。人間ってある種の実験ですよね。それを用いてもう一度の経験や経験知識の見直しをもう一度する必要があるかなと思います
。その関係で今は牧野さんでしたけど、僕もすごく思っていて、で要はそのある生態学的に言うと、それは社会的なこういう行動がもう支えてたっていう話で、逆に言うと生態学的な行動を支えてた社会的な背景多分考えると、今この時はうまくヒットしたものがたまたま見つかったけど、なんでそれが廃れて、でなんでそれが廃れたものがまだここはヒットするのかっていう、そこで言ってる、例えばその今牧野さん過去を見るんですけど、過去の積み重ねも生まれたら、ひょっとしたらこれ生かしていったら、今この生態学的なもののこれが発動しているところだけじゃなくて、それを生かしている社会的なバックグラウンドを見ていかないと、もう2、3年だと明日ですから、5年後逆にうまいこといかないのかというふうに思うから、それは別にその批判すぐこういう話で意味ある批判の視野もあるんだけど、お互いじゃあこのプロジェクトで補っていきましょうっていうふうに、だからその今牧野さんおっしゃったように、すぐそのセキュリティの問題とかそうなんだけど、社会の側をセキュリティする方法みたいなものを作っていかないと、多分生態的なのも維持できない、まあ多分そのお互い分かってと言えるというのもそうなんですけど、ちょっとそれははい、だからお互いの分野がブラックボックスで止まっているのをここやったら、お互いブラックボックス下げて検討できますよっていうのが一番多分分かると思います。
はい、お願いします。
私も
今のですね、
あの
今のいろいろこうツールキットの効果で、その場合に、水の効果、水のインパクト すごいインパクトだった。もちろんこれがその映り切るだけじゃなくて書かれていらっしゃいますので、いいことだけでなくてですね、これであった場合の特にこのインパクトもちゃんと取り組んでいきたいと思います。
はい、おっしゃるとおりですね。はい、
今回はこれ多分 GP の中の研究でされていて、それのツールキットっていうのを地域の人がどうやって活用していくのかって話なんですが、で他の部分にも関連するところだと思うんですけれども、研究者の側がこういったところがもうちょっとこの地域で大事にされた方がいいんじゃないかとか、その種をまいて地域の人にどうやって使ってもらうかっていうのを考える方法と、あと地域の人から問題を提案してもらって、それを考えていくっていうのとあるかと思うんですが、その場合でこの全体なのか個別なのかでどういうふうにお考えになっているのかなっていうのをちょっと伺います
。結局それぞれのフィールドでやることのテーマをある程度今絞り込む作業をしていて、で今日の話は特にこの午前中の話は研究者がいろいろなものをネタを探してる話になりますね。でおそらく今日の午後の角間さんの話というのはまさに相互作用の話になっている。研究者はいろいろな枠組みを持って入るんだけれども、それが地域の中から出てくるものとうまいこと合わさっていくって話になっていくと思うし、で地域の中から出てくるものが、主な役割を果たしているようでというのはおそらくこれから出てくるだろう、どこから出てくるか分かりませんけど、で結局一番重視したいのはいずれの場合でも相互作用ということだと思いますよ。だから出どこがどこかはともかくとして、どうやって相互作用を活性化してくれたら、今日午前中に問題にしたのってのはどうやって食べていただくかって話ですよ。こっちが美味しいと思うネタをいっぱいだからばらまいてみて、どれ食べていただけるだろうかというのを言ってみれば、それ使ってもらえたということが一つの評価基準になる。科学者がやってきたことが使っていただけたということは、それは何か良いことなんだろう。でそれは良いことがあったということの社会的なバックグラウンドをちゃんと見なさいよというのが今の大西さん、牧野さんの指摘だし、でそれを見てまた順応的に改善していくというのがまた生態学者の一つの作業になっているだろう。そういうその差が起こっているというプロセスを一般化したいというのは鎌田さんが言っている世界。
かっこよく聞きながらね、僕が抱えている里山地域の問題解決のためのツールキットにするんだったらどうすればいいんだろうという視点で聞いてるんですけど、はい、そしたらやっぱりその風土とか文化とか違って選択肢とか変わってくるやから、それを一般化するロジックじゃないやろっていうのを聞きたかったんですね
という話だと思います。
それはそういうことがあって、そういうことがいつも作用があるから、
だから一見科学者が提案しているように見えていながら、要するに昔のサイエンスだったら科学者提案しっぱなしで終わってたんだろうと思うんですけれども、今我々が考えているというのはそこから先の相互作用をどうやって生かすかというところだというふうにお考えいただければ、でやっぱこれ一般化したよねなんとかね、こういうふうな
管理活動の竹林でどうやって使えるかと
か、でそれでだから逆に言ったらば、こういう話が皆さんいろんなものをお持ちで、それをお互いにあちこちで試し合うというのは楽しいと。
はい、どれぐらいの値段するんだ
ろう、ツールキットですか、ただですこれ。はい、
今の話の中で2つの話があると思うんですけど、一つはツールキットというものがそもそもどういうものを作っていくべきかという話と、もう一つはそれを使ってもらう段階というのは市場調査とかマーケティングの話になっているので、多分ツールキットの中全体にそれを持ち込むための作業の部分と、その地域が持っているニーズとかそういうものを拾い上げる作業の部分というのは別なのか、あるいはマーケティングを先にやっといてツールキットの開発っていう手順もあるのかなと思います。
どう思います？
多分誰もは思っていると思うんで、その時もステークホルダーはかなり重要な役割を果たしますね。一番最初の、 何を基盤にしてアイデアを練るかというのも重要です。先ほどの、問題解決というところでもお話しするようだし、だいぶ整えていく上でも、大きいかな、
はい、だから多分だから、おそらくは結局ニーズ、今のところはだから我々の素朴なアイデアでいうとニーズというものがこう相互作用の中で見えてくると思うんですよね。
で、そのでも恐らく昨日話題だったその誰あのステークホルダーとは誰かっていう時にもう少しこう絞られてくる
すいませんちょっとじゃあ飯にしましょうか。とりあえず一時にはどうしても動かなきゃいけないという事情がある。で議論はもうこれ私よく分かってきました。このメンツで議論をしていると永遠に終わらないどっかでやっぱりこうやってブチッと切るという作業がいるということが非常によく分かりましたので飯が後ろにご飯が来ております。で
1000円ください。